ヨブ記結晶の学び第7週。旧約において神が人と共に人の間で行動することに関する、また新約において神が人の中で行動することに関する神の心の願いを成就し、神の御前での人の必要を満たす内在的で神聖な啓示。アウトラインサマリー、ローマ数字1。旧約において神は人と共に人の間で行動しました。神が人と共に人の間で行動したのは、キリストと照会のために神の永遠のエコノミーを遂行する直接的な行動ではなく、彼の旧創造における間接的な行動であって、それは彼の新創造における永遠のエコノミーのための直接の行動を準備するためでした。A、神によって神の形に創造された人は、神、命の木によって象徴されるを命として取り、神を生き、神を表現し、神を代行する必要がありました。また、そのような人は作り変えられて、尊い材料となり、神の配偶者として建造される必要がありました。B、堕落した人は、彼の贖いのためにキリストを受け入れ、犠牲とその流された血によって除去される。キリストにある神によって義とされる必要がありました。犠牲の皮の衣によって除去される。堕落した人はまた、女の子孫としてのキリストを受け入れて、サタン、すなわち蛇の死の力から救い出される必要がありました。C、神は全焼の捧げ物のゆえに人に目を留め、人を喜んで受け入れました。キリストは全焼の捧げ物の実際として、絶対的に神のためであり、神を満足させる生活をし、神に対する満足させる香りとして神を喜ばせ、歓喜させました。D、神はアブラハムに彼の子孫、キリストの中で地のすべての諸国民が祝福されると約束しました。E、神によって選ばれた人は、神の召しを受け、召しに応じて、全焼の捧げ物としてのキリストを通して、神の御前で生き、律法によって暴露される必要がありました。それによって人は、自分が罪深く、律法を守る能力がないことを知り、キリストを幕や祭司、捧げ物として取ることによって、神と共に生き、神の中へと入って、キリストと共に、キリストの中で神であるすべてを享受します。F、ヨブの遊牧生活の方法と、彼が自分の子供たちのために全焼の捧げ物を捧げた方法によれば、ヨブと彼の友は、おそらくアブラハムの時代に生きていたようです。その時、モーセ五書と律法はまだ書かれていませんでした。確かに、ヨブと彼の友は、いくらかの啓示を彼らの父祖たちから口伝えで受けていました。しかしながら、彼らが父祖たちから受けたものは、せいぜいアブラハムの時代における啓示の水準に達していたに過ぎませんでした。ですから、神と人の関係に関する彼らの弁論には、神の裁きと神が全焼の捧げ物のゆえに人に目を留めること以上の神聖な啓示を受けたことを示す暗示はないのです。神はヨブに現れたとき、ヨブにこう言っていたかのようです。ヨブよ、あなたは実は私が誰であるか分かっていない。あなたは私が無限であることを認識していない。また、あなたは私があなたに与えようとしているものを想像することができない。ヨブよ、私はあなたに私自身を与え、私自身をあなたの教授として、あなたが私の一部分になることができるようにしようとしている。私はあなたが自分の高潔さ、完全さ、正しさを持つことに満足していない。私はあなたに私を得てもらいたい。私の意図は、私自身をあなたの中へと分け与え、他でもなく私自身をあなたに与えることである。こういうわけで、神の選ばれ、贖われた人は、ヨブが行ったように、完全さ、正しさ、高潔さなどの人生の美徳の中で自分自身を立て上げる必要はなく、死体喘ぐ鹿のように 神を追い求め、神の祭りで神の民と共に神を享受する必要があります。それは神が人のすべてとなり、人が到達し獲得したすべてと置き換わることができるためです。これがヨブの三人の友への答え、さらにはエリフとヨブへの答えであるはずです。ローマ数字2、新約において人の中の神の行動は、神の御前での人の必要を満たします。人の中の神の行動は、キリストが一度目に来ることから、新天新地の新エルサレムが表されることまでです。この行動は人類歴史においてかつてなかったものです。A、神によって選ばれ、召されたものとして、人はイエス・キリストの中へと信じる必要があります。彼は肉体となった神であり、彼らのために、彼らと共に人の生活をし、死んで復活し、昇天しました。また、彼は命を与える霊となって、彼らに対して霊なるキリストとなり、彼らの救い、命、すべてとなりました。彼は死、復活、昇天において、彼のすべての信者を彼と一にしました。こうして彼の死、復活、昇天は、すべて彼らのものとなり、彼の経験は彼らの歴史となりました。B、キリストにある信者として、人はキリストの神聖な命において成長し、命を分与する霊を通して、キリストであるものに作り変えられる必要があります。それによって、人は聖徒たちと共に建造され、キリストの体、すなわちキリストの中で最一の神を表現する有機体、また神の新創造としての新しい人となって、神の永遠のエコノミーを完成し、新エルサレムを究極的に完成します。それは手順を経た最一の神と栄光化された三部分からなる人とのミングリングであり、永遠における団体の神人の出現となります。神はキリストの中で私たちをあがない、私たちの罪を許し、私たちを洗い、私たちを義とし、私たちを彼に和解させました。神は私たちをキリストの中へと入れ、キリストを私たちの義と性別とあがないとしました。神はキリストの復活を通して私たちを再生しました。今や彼は私たちを更新し、私たちを作り変え、私たちを彼の栄光の形へと同型化します。神は更新と作り変えにおいて、私たちを消耗させ、彼の苦難の交わりのために、私たちを彼の死の中へと入れます。その苦難は、私たちのために永遠の重い栄光をもたらします。それは私たちが彼の復活の中で彼を経験し、彼の計り知れない抱負の中で彼を獲得するためです。父なる神は子なる神の中に具体化されており、子なる神は霊なる神として実在化されており、霊なる神は来て私たちに内住し、最一の神の実在となります。父、主、霊は最一の神であり、キリストの体としての紹介の源、要素、本質となっています。神はキリストにあって、私たちの中で彼の作り変える働きを完成し、ついには彼の作り変えは、新エルサレムにおいて究極的に完成します。新エルサレムはまず、千年王国における勝利者と共にあります。そして究極的には、新天新地におけるすべての生徒たちと共にあって、彼の選ばれ、あがなわれたすべての人を、彼の団体的な表現とならせ、永遠において、最も満ち満ちた程度にまでご自身を表します。それはヨブが表したような、いかなる種類の単なる人生の美徳でもありません。
クローシャーポイント1、霊を活用し、思いを霊につけて、In Christ のスイッチをオンにし、キリストからの豊かな供給を受ける。アウトライン1、旧約において、神は 人と共に人の間で行動しました。神が人と共に人の間で行動したのは、キリストと教会のために、神の永遠のエコノミーを遂行する直接的な行動ではなく、彼の旧創造における間接的な行動であって、それは彼の新創造における永遠のエコノミーのための直接の行動を準備するためでした。第2コリント5章17節ですから、誰でもキリストの中にあるなら、その人は新創造です。古いものは過ぎ去りました。見よ、それらは新しくなりました。ガラテヤ6章15節割礼も無割礼も重要ではありません。重要なのはただ新創造です。肉体となることから始まって、神は主に人の中で行動されました。新約で神が行われたことは主に人の中ででした。の中という小さな前置詞は、新約聖書において最も大きな言葉と考えられます。もしあなたがこの前置詞を取り去るなら、新約聖書は空虚なものになるでしょう。これは電気器具からスイッチを取り去るようなものです。スイッチがなければそれは作動しません。なぜなら電気がその中へと入れ込むことができないからです。キリストの中でという句は新約聖書でしばしば繰り返されています。もし私たちがキリストの中におらず、キリストが私たちの中におられないとしたら、クリスチャン生活や教会生活はないでしょう。アウトラインに、堕落した人は彼の贖いのためにキリストを受け入れ、帰省とその流された地によって予表される。キリストにある神によって祈祷される必要がありました。犠牲の皮の衣によって予表される。堕落した人はまた女の子孫としてのキリストを受け入れて、サタンすなわち蛇の死の力から救い出される必要がありました。アウトライン3、神は全焼の捧げ物のゆえに人の目を止め、人を喜んで受け入れました。キリストは全焼の捧げ物の実際として絶対的に神のためであり、神を満足させる生活をし、神に対する満足させる香りとして神を喜ばせ歓喜させました。アウトライン4、神はアブラハムに彼の子孫キリストの中で地のすべての諸国民が祝福されると約束しました。アウトライン5、神によって選ばれた人は神の召しを受け、召しに応じて全焼の捧げ物としてのキリストを通して神の御前で生き、律法によって暴露される必要がありました。それによって人は自分が罪深く律法を守る能力がないことを知り、キリストを幕や祭司、捧げ物として取ることによって神と共に生き、神の中へと入ってキリストと共にキリストの中で神であるすべてを享受します。創世記4章4節またアベルも彼の羊の群れのウイゴから、すなわちその脂肪の部分から捧げ物を持ってきた。エホバはアベルと彼の捧げ物に目を留められた。22章18節あなたの子孫の中で地のすべての諸国民は祝福される。あなたが私の声に従ったからである。 私はあなた方すべてに、若い人たちにさえこれらのことを学び、それを務めて人に提示することを学ぶように励まします。例えば、若い人が若い親族を訪問し、堕落した人がキリストにある神によって義とされる必要について、あるいは女の子孫としてのキリストの必要について語るとします。まず私たちはこれらすべての真理を自ら消化すべきであり、そしてどのようにそれらを人に提示するかを学ぶべきです。適用、新人および青少年大学生編。旧約の時代、神は神の選民の間におられましたが、新約では神が兄弟姉妹の中におられ、彼らも神の中にいて、神と人がミングリングしています。新約の紹介が神のエコノミーの中の新創造です。新約聖書の中で何度も In Christ、 キリストの中でという句が出てきます。例えばヨハネ15章5節、私はブドウの木であり、あなた方はその枝である。人が私の中に住んでおり、私もその人の中に住んでいるなら、その人は多くの実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もすることができないからである。 I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit, for apart from meYou can do nothing. あなたはいつも In Christ のスイッチをオンにしてください。枝がブドウの木から離れても何もできないように、このスイッチをオンにしなければ、あなたは何もすることができません。集会の時、あるいは朝ごとの復興の時、キリストを他の人に分与するために、あなたは霊を活用し、霊を解放して、思いを霊につけて、In Christ のスイッチをオンにして、力強く神の言葉を語り、シーカーを歌ってください。さらに、日常生活の勉強、仕事、アルバイト、友人や先生、あるいは上司との人間関係で、自分の霊を活用し、思いを霊につけて、In Christ のスイッチをオンにしてください。そうすれば、ブドウの木からの豊かな水分と栄分の供給を受けて、すべてのことを行うことができます。朝起きた時や困難に面した時に、Oh no! と言わず、Oh Lord! Oh 主よ！と呼び求めてください。朝起きるとまだ寝不足だと考え、もう朝だ、オーノーと言いたくなりますが、思いとどまって霊に戻り、オーロード、オーロード、オーロードジーザスと深呼吸してください。困難に出くわした時も同じです。Oh no は霊的なスイッチオフであり、 Oh Lord は霊的なスイッチオンです。あなたが学ばなければならないことは、いつもスイッチオンにして神聖な電流の流れの中にとどまり、すべてのことを行うことです。もう朝だ、 Oh no で一日を開始するのではなく、 Oh Lord で開始することは大きな違いを生み出します。ローマ10章12節、彼を呼び求めるすべてのものに彼は豊かです。小学生の兄弟の証、私は5年生の時にバプテスマされて青少年地区に入ってから、毎朝兄弟たちと主の御名を呼び、御言葉を祈り読みすることを始めました。 聖書通読も毎晩続けています。朝ごとの復興をするようになってから学校生活が楽しくなってきました。また6年生になってから算数の問題が難しくなり、友達に教えてもらってもすぐに理解できなかったのですが、今は理解するまでにかかる時間が短くなってきました。朝ごとの復興で思いが人生になり作り変えられていると感じています。祈り、おう主イエスよ、新約の今、主は私の中におり、 In Christ のスイッチをオンにして私は主の中にいることができます。集会で霊を活用し、霊を解放して、思いを霊につけて力強く神の言葉を語り、シーカーを歌って In Christ のスイッチをオンにすることを訓練します。日常生活で勉強や仕事をする時も、人間関係で悩む時も、主の名を呼んでスイッチをオンにします。毎朝 Oh Lord と主の名を呼んで一日を開始します。
クルーシャルポイント2、人の美徳である愛は神の属性である愛で満たされるとき、正しく機能して神を表現することができる。アウトライン1、確かにヨブと彼の友はいくらかの啓示を彼らの父祖たちから口伝えで受けていました。しかしながら彼らが父祖たちから受けたものは、せいぜいアブラハムの時代における啓示の水準に達していたに過ぎませんでした。ですから、神と人の関係に関する彼らの弁論には、神の裁きと神が全焼の捧げ物のゆえに、人に目を留めること以上の神聖な啓示を受けたことを示す暗示はないのです。アウトライン2、神はヨブに現れたとき、ヨブにこう言っていたかのようです。ヨブよ、あなたは実は私が誰であるか分かっていない。あなたは私が無限であることを認識していない。またあなたは私があなたに与えようとしているものを想像することができない。ヨブよ、私はあなたに私自身を与え、私自身をあなたの教授として、あなたが私の一部分になることができるようにしようとしている。私はあなたが自分の高潔さ、完全さ、正しさを持つことに満足していない。私はあなたに私を得てもらいたい。私の意図は私自身をあなたの中へと分け与え、他でもなく私自身をあなたに与えることである。彼らは神聖な啓示の原始の段階にいました。ヨブ一章五節。こうして宴席の日が一巡するごとに、ヨブは朝早く起き、彼らすべての数に従って全焼の捧げ物を捧げた。ヨブは、あるいは私の子供たちは罪を犯し、心の中で神を呪ったかもしれないと言ったのである。ヨブはいつもこのように行った。十章十三節。しかしあなたはこれらのことをあなたの心に秘めておかれました。私はこれがあなたと共にあるのを知っています。アウトライン3。神の選ばれ、贖われた人は、ヨブが行ったように、完全さ、正しさ、高潔さなどの人生の美徳の中で自分自身を立て上げる必要はなく、谷川を慕い、喘ぐ、鹿のように神を追い求め、神の祭りで神の民と共に神を享受する必要があります。それは神が人のすべてとなり、 人が到達し、獲得したすべてと置き換わることができるためです。これがヨブの三人の友への答え、さらにはエリフとヨブへの答えであるはずです。詩編42章1節から2節。神よ、鹿が谷川を慕いあえぐように、私の魂はあなたを慕いあえぎます。私の魂は神に、生ける神に乾きます。いつ私は行って神の御前に出るのでしょうか。適用ビジネスパーソン大学院生編。救われた最初の頃、あなたと神の関係は親子関係であったかもしれません。しかし、神のエコノミーの中で、神と信者たちで構成された教会の関係は夫婦です。キリストの中の神は夫であり、信者で構成された教会は妻、配偶者の立場です。信者は配偶者になるために、キリストとマッチするために、作り変えられ、主と同じ形に同型化される必要があります。いい人では、キリストにマッチした配偶者になることができません。ローマ8章29節。神は、あらかじめ知っておられた者たちを、巫女の形に同型化しようと、あらかじめ定められたからです。それは、巫女が多くの兄弟たちの間で、長子となるためです。主を愛し、谷川を慕う鹿のように主を慕い求め、主を命の宴席として享受する必要があります。そして自分の霊を活用し、心を主に開き、思いを霊につけて、神聖な分与を享受する必要があります。ビジネスパーソンや研究者は、実際的な苦難の環境下で、主イエスよ、あなたを愛します。主イエスよ、あなたを愛します。主イエスよ、あなたを愛します。と繰り返し呼んでください。このように祈るとき、あなたは自分があまり主を愛していないことを照らされるかもしれません。しかし続けて、主イエスよ、あなたを愛します。と叫ぶとき、主の愛に触れて、初めの愛、最上の愛を持って主を愛することができるようになります。主を愛することはあなたが始めたことではなく、主がまずあなたを愛してくださったのです。第一ヨハネ4章10節。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪のために、御子をなだめの供え物として使わされました。ここに愛があるのです。あなたの美徳である愛は、神の属性である愛の形に作られました。あなたの愛は、神の愛で満たされなければ、正しく機能することができません。このように、主を愛するとき、神を表現します。例えば、あなたはビジネスを正しく展開する上で、予算や人員が足りません。そのような制限の中で、どのように推進したらいいのかわからず、困り果てています。この時にあなたは、主イエスよ、あなたを愛します、と何度も叫んでください。そうすれば、神の分与を受けることができます。そしてあなたの心の目は徐々に純粋になり、失敗したらどうしようなどのサタンの訴えを退けることができます。そして覆いのない顔を持って栄光の主を純粋に見つめることができます。決して仕事なので、神の栄光を見てもしょうがないと考えないでください。究極の本質は神ですので、神を見ることができる人は、 すべての物事の本質も見ることができます。詩歌169番。一節。イエスは我が命、名が愛のゆえ、一日に千回、皆を叫ばん。イエス最愛の主に、比ぶるものなし、なれの笑顔見て、我喜ばん。
Oh, Jesus, Lord, with me abide. I rest in thee, whatever betide. Thy gracious smile is my reward. I love thee, Lord.
二節。いかに愛すべきか、我知らねど。火のごとき愛は、心燃やす。三節。イエス我がすべてぞ、より頼む主、心慕う者、永遠の力。四節。燃える愛の火は、日夜募り、他の愛すべてを焼き尽くしぬ。五節。我が愛なるイエス、また我が歌、その価値を誰か知るをえんや。六節。この愛、何にも制限を受けじ、主の甘き価値は昨日に勝る。シーカ。谷川を死体あえぐ、鹿のごとく我も、ひまわりの火をば、こうごと、とこしえに慕わん。我が心は絶えなる火なく、主イエスをば慕いて、愛は日々さらに深まり、我が胸にいこわん。祈り。主イエスよ、神はキリストの花嫁を用意するためにご自身を私に分与し、ご自身にふさわしいものにしようとしておられます。いい人は神の命がないので、キリストにマッチした配偶者になれません。キリストの花嫁は谷川を慕う鹿のように主を慕い求め、主を愛するものです。主よ、あなたを愛します。あなたの愛に触れさせてください。私の内側の愛の火を再び燃やしてください。神の愛で満たされて、最上の愛で主を愛します。
クルーシャルポイント3。神が受肉、人間生活、死、復活、昇天の手順を経たのは、信者が分与を受けて体を建造するためである。アウトライン1、新約において人の中の神の行動は神の御前での人の必要を満たします。人の中の神の行動はキリストが一度目に来ることから、新天新地の新エルサレムが表されることへと至ります。この行動は人類歴史においてかつてなかったものです。アウトライン2、受肉。神は来て人の処女の胎に入り、彼女から生まれて人となり、こうして神聖を人生の中へともたらし、神と人はミングリングされて一つの実体となりましたが、第三の実質となったのではありません。アウトライン3、人間生活。イエスは生活の中で全てのことを神の中で、神と共に、神のために行いました。神は彼の生活の中におり、彼は神と一でした。彼は人の生活の中で、私たちが彼の足跡をたどり、また踏み従うことによってコピーすることができるように、一つの手本として私たちの前に彼の苦難の生涯を置かれました。これは単に主と主の生活を模倣することを言っているのではなく、彼の複製を言っており、それは苦難の中で彼を恵みとして享受することから来ます。アウトライン4、十字架。イエス・キリストは肉体となった神であり、三一の神の具体化であって、彼の人生において身代わりのすべてを含む死を遂げて、 すべての消極的な事柄を集結させ、彼の内側から神聖な命を解放して私たちに与えました。アウトライン5、復活。彼は死に打ち勝ち、すべてを生み出す復活の中へと入り、神の長子として生まれ、人生を神聖の中へともたらす。命を与える霊となって、キリストの体を生み出し、構成しました。アウトライン6、昇天。彼はすべてを超越する昇天を完成し、天に昇り、主、キリスト、元首、救い主とされ、彼を増殖させ、彼の王国としての紹介を建造しました。使徒行伝13章33節、神は彼を復活させて、子孫である私たちに、この約束を完全に成し遂げられました。それは詩編第2編にも、あなたは私の子である、この日私はあなたを産んだと書き記されている通りです。アウトライン7、経験。彼は死、復活、昇天において、彼のすべての信者を彼と一にしました。こうして彼の死、復活、昇天はすべて彼らのものとなり、彼の経験は彼らの歴史となりました。5章31節、この方を神は元首、また救い主としてご自身の右に引き上げ、イスラエルに悔い改めと罪の許しを与えてくださいました。アウトライン8、体。キリストは神によって生徒たちに割り当てられた神聖な分け前として、また信者たちの中の命として、新しい人のすべての死体となり、また新しい人のすべての死体の中にいます。その新しい人はキリストの有機的な体です。神は神の具体化であるキリストを、私たちキリストの信者のすべてとならせることを願っています。エペソ4章4節から6節、一つ体と一つ霊、それはあなた方もあなた方の召しの一つ望みの中で召されたようにです。一つ主、一つ信仰、一つバプテスマ、すべてのものの神、また父は一つ。この方はすべての上に、すべてを貫き、すべての中におられるのです。適用奉仕者編。神の永遠のエコノミーの直接的な働きは、主イエスの受肉から始まり、彼の人間生活、死、復活、昇天の手順を経て、人の中にご自身を分与することができるようになりました。この神聖な分与の結果、キリストの体が生み出され、建造されていきます。信者は紹介生活の中で、この神聖な分与を享受して、栄光から栄光へと徐々に作り変えられていきます。これが新創造における神の永遠のエコノミーの直接的な働きです。李兄弟はエペソ3章16節から19節を1ヶ月間祈り読みするように進めました。これらの説は神聖な分与の下で、1、力を持って内なる人、再生された霊が増強される。2、キリストが霊から心に広がり、ホームを作る。3、生徒たちと共にキリストの広さ、長さ、高さ、深さを経験する。4、知識を超越したキリストの愛を知る。5、満たされて神の全豊満に至ることを祈っています。これらの説を読めば読むほど、祈れば祈るほど、あなたは我を忘れて神聖な分与を享受し、強められるでしょう。あなたは、私は奉仕において弱くなって後退することはできないと感じるでしょう。エペソ3章16節、どうか御父が彼の栄光の抱負に従い、力を持って彼の霊を通して、あなた方を内なる人の中へと増強してくださいますように。17節、またキリストが信仰を通して、あなた方の心の中にご自身のホームを作ることができますように。またあなた方が愛の中に根ざし土台付けられ、18節、力に満たされてすべての生徒たちと共にその広さ、長さ、高さ、深さが何であるかを得得し、19節、そして知識を超越したキリストの愛を知ることができるように、またあなた方が満たされて神の全豊満へと至るように、神のエコノミーの中で神が手順を経たのは、あなたの中にご自身を分与して、キリストの体を建造し、神を団体的に表現し、 神を代行してサタンと彼の軍隊を支配することです。あなたが霊を活用し、エペソ3章16節から19節を祈り読みし、神聖な分与のもとで強められ交代することを拒否し前進することです。もしあなたが霊を活用せず、心を主に開かず、御言葉を祈り読みせず、神のエコノミーと神聖な分与を理解しないなら、神の手順、受肉、人間生活、死、復活、昇天、神聖な分与と神聖な伝達はあなたにとって無駄になってしまいます。そうであれば神に対して大変申し訳ないことです。主があなたを愛し、あなたのために十字架につけられたのは、あなたが火の池に行かないためではなく、あなたが神聖な分与を受けてキリストがあなたの中に生きるためです。ガラテヤ2章20節、私はキリストと共に十字架につけられました。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私の中に生きておられるのです。そして私は今肉体の中で生きているその命を、私を愛し私のためにご自身を捨ててくださった神の御子の信仰の中で生きるのです。人の中の神の行動、すなわちガラテヤ2章20節の神人の生活は、キリストの受肉の前には人類歴史においてかつてなかったものです。あなたは神の新創造の直接的な行動の時代、神人キリストの体の時代にいます。祈り、おー主イエスよ、主が私を愛し私のために十字架につけられたのは、私を火の池から救うことが目的なのではなく、ご自身を私に分与し、キリストが私の中に生きて体を建造するためです。もし私が霊を活用せず、心を主に開かず、御言葉を祈り読みせず、神のエコノミーを理解しないなら、神聖な分与と神聖な伝達を無駄にしてしまいます。私は弱いままで痛くありません。神聖な分与のもとで強められ前進します。